もうこれで最後だというわけですね。この時の夜に逮捕されて、次にはもう殺されるという、そういう最後の時の祈りということです。一番イエス・キリストの心にあったことが何だろうかということが、まあ、こういうところを読むと分かります。で、ここでいくつかの、まあ、特にですね、目立つ言葉、これは特に強調されている言葉があります。でそれをここにして、見ていくことが必要だと思います。この選び出すっていうことがですね、聖書ではよく出てきます。これはこの世からですね分けるということなんですね。でこれが実は最後に強調されている性別ということと同じなわけです。この17節とかにあることが間違って受け止められることがよくあるはずです。聖なるものとしてくださいという言い方は、私たちにとっては何か普通の人間と全然別のですね、もう完全な良い聖人のような人にしてくださいっていうふうな意味にこう感じるわけですね。聖人の聖聖人や言うたらですね、歴史上でもほとんどいないような、四大聖人とか五大聖人とか、あるいはカトリックの特別な聖人とか、だから聖なるものとしてください言われてもですね、なんか全然自分たちとは縁がないようにこれは感じるわけです。ところが実はこの言葉はですね、本来は完全無欠という意味ではなくて、分けるということが本来の意味なんですね。そのことは繰り返し今までにも言ってきたことなんですが、それを知ってなかったらこの重要なことが間違って受け止めします。イエス様が来たのはみんなを聖人にするためだと、私は聖人とは全然関係ないというふうに受け止めてしまうんです。で、この19の実はですね、捧げられたものにやめて書いてありますね。これとですね、17との聖なるものとすると同じ言葉なんです。ですか？全然そうは、実はこの訳語では分かりませんよね。聖なるものとするという言葉と、捧げるという19に2回使われています。これ同じ言葉。このとおりですね。この訳だけが、捧げるという訳語に使っているわけです。他の英語訳も全部サンクティファイという言葉ですね。聖なるものとすること、捧げる、これはハギアドですね。ハギオスというのは聖のことです。でこれは分けるという基本だ、神様の用のために分けておく、それは非常に不完全であっても、ですね、十分でなくても、とにかく神様のために使う、そのためにですね、分ける。これは、神様の用のために分けるっていう考え方は、これいろいろあるんですね。日本の昔からの宗教でも、例えば木はいっぱいあるわけ。木はいくらでもありますけど、神様の前に使うようなさかきみたいなものはですね、別に分けておく。別にそれが綺麗な木でも何でもないんですね。しきみにしても非常に恐ろしい毒持ってるんですね。しきみの実食べたら死んでしまうほど強力な毒だ、まあ、そういう毒の木なんです、しきみと。さかきっていうのは別に毒じゃないですけども、そういうものを分けておく。まあ、そういう考えがあるわけですね。神様の用のために分けておく。これはハギアゾ、ハギオス。ですからここをですね、どうしてこの同じ言葉17節の彼らを聖なるものとしてくださいという19節の捧げられたものとしてくださいと同じハギア像なのに、こういう違う訳を使ったらこれはわからないですね。ちょっと他の訳、英語訳、外国訳で全部同じ言葉を使ってますから、ちょっとでもこんなに日本語訳が違うの本当に同じだろうかと、ちょっとこう 信じがたいなと思う人もおるかもしれませんね。そういうこともありますから、実際にこれを見ていただいてですね、訳語っていうのはこれだけ違うことがあるんです。ですからそういうことのためにこう言語が必要になってるんですね。これは違う言葉だと思ってですね、違うように説明したら大きな間違いが生じる。そういうことで、ヨハネのポイントは一つ一つが重要なことになっていますので、必要になってますね。ちょっと印をつけておきますからね。赤でちょっと丸して。この口語訳では聖別と訳されています。ここのところ、捧げると訳されています。これも両方同じです。聖とするということは、とにかくさっき言ったら分けるという。神様のために分けるから聖別と訳されています。新共同訳だけが捧げると訳したんですね。全く同じなんです。はい、ちょっとそちらの方から。今のところです。新改訳の方は、やはり同じようなことですが、新改訳の方は清め分けるとかあります。清め分ける、性別をそういう2つに分けて書いてあるんですね。清め分ける、はい、清め性としてですね、清め分ける、どうしてこういうことを訳しますかというと、ここのところは中心にある考え方だからですね。今日のところでも一つのですから、これを別々の言葉だと思ったらいけないんです。要するにイエス様っていうのはですね、この最後の祈りの時にどうか弟子たちがこの世の普通の 神様を知らない人と分かたれてですね、そして神様のためにどうか用いられるようにしてくださいと、そういう祈りなんですね。そのために神様が選びとしたって言います。選びとったのはですね、これは楽させるためでもですね、何でもない。神様のために生きる、神様の用のために分かたれたのだと。それを今日のところで初めから終わりまで強調しているからなんですね。ね、清め分かった、あるいはそういうことなんです。で、それは確かに神様に捧げられたという意味だから、この訳では初めて捧げるという訳を使ったんです。けれども捧げるというのは本来別の言葉があるわけですね。神様のために分けてそして置いた、だから捧げるということだからなんですけども、そういうふうに言っても分かりますよね。いかに完全無欠というのと意味が違うかが分からないですね。分けて神様のために置くんだですね。ですからこの聖なるものっていうのはそういうことなんですね。分かたれたものとしてくださいということです。神様を知らない人はたくさん能力のある人、政治的な、あるいは会社を支配する、あるいはボランティアで、いっぱいいろんな人が、それは全てと違ったものを与えられた人、そういうふうになるようにということなんです。他のことはですね、生まれつきの能力によって決定的になるわけですね。このスポーツにしても音楽にしても数学にしてもですね、これは生まれつきの能力がある程度なければいくら努力してもこれはとてもじゃないけど追いつかない。ところはそういうここで生まれつきの能力と全然違うことなんですね。神様が分けておいた。で、誰でもこれは選ぶことができるわけです。どんな人でも、病気の人でも、子供であっても、年が寄っていってもですね、能力があってもなくても関係なくて、神様はですね、いろいろな植物があるように、そのそれぞれの人を選び取っていくわけです。それが非常にこの世とは違う。この世っていうのを選び取るのは、これはいわゆる能力がある人でないと選ばれないわけですが、神様は弱い人も病気の人も寝たきりの人も誰でも何でも選んでいくんですね。そういうことで分かたれたものとしていくということ、そのことを最初の選び出してというのはそういう意味なんですね。選び出す6節目が最後まで来てるわけです。 それで、まあ、私たちもそういう意味で神様から神様を知った人っていうのはとにかくですね、その健康であるとか病気であるとか年が寄ってる関係なく選ばれて置かれたというわけですね、特別に。でそのような人には皆が表された。この2番目に書いたですね、皆という言葉がこの辺りでも出てきます。これで見たら分かりますように、単に皆を表した神様のヤハウェという名前を表したようではあるはずがないですね。あるいはイエスという名前を表したのでもあるはずがない。イエスという名前そのものは誰でも知っていることです。ここで言おうとしている皆を表すということは、前から言っている意味、その本当の性質、本質を意味している言葉です。要するに選び取った人々に神様がどんなお方であるかを表してきたということ。それまではですね、神様は遠くにおるお方だったですね。この名前をですね、言うことすらも禁じられていたわけです。ですから神様の名がヘブライ語で書いてある箇所だけですね、その読み方では読まなかったんですね。これはちょっと意外なようなことなんですけども、神様の名前って非常に大事だったらですね、それを読み方は書いて覚えなきゃならないと思うのに、あまりにも恐れ多いからですね、神様の名前を一切発音もしない、別の発音でしたけど、これはですね、神様の名前をこういうふうにヘブライ語を書くんですね。こういうヘブライ文字でこっちから読むんですけど、こんなヘブライ文字で書いてもよってのもで、これは、英語に書くと YHWH。 ヘブライ語っていうのは母音がなくて子音ばかり、これ読み方はわからない。であまりの恐れとは読み方は別のですね、主というアドナイというのこと。でこれをですね、アドナイと読むんですね。こっちから本当は別の読み方、読むことがあまりの恐れないから神様の名前読んだらダメで、別の言葉、アドナイという言葉でこれを読んだ。で、この読み方は分からなくなった。で、そして、いろいろな研究から比較的最近になってですね、これは実はアドナイと仮に読むかって、ヤーウェイと読みました。ヤーウェイと読むことが分かってきた。で、今日では世界的に神様のこの名前は、この4つの文字はヤーウェイと。それぐらいですね、名前すらその通り読むのを恐れ多いって読まれてなかった。で、今日イスラエルではこの文字はやはりヤウェイとはアドナイ、別の読み方で言います。そのようにですね、非常に遠くのもの、とっても恐れ多い。だからうかうか近づいたら殺される罪と汚れの。それが旧約聖書の時代の神様に対する観念だったんですね。それがイエス・キリスト様によってですね、そんな遠くの方じゃないんだと、一番近くのですね、心にあるようなお方ということで、初めてですね、神様のことを一番親しいという意味で込めてお父様というようになった。旧約聖書の時には神様のことお父さんなんていうようなことは考えられなかったことです。そういうふうに神様の本当のご性質が非常に近い、それを表したという意味なんですね。世から選び出して私イエス様に与えた人々に皆を表した、神様はどんなお方なのかということを表したということを言っているわけです。イエス様が来なかったらそのように近くには決して分からなかった、遠いままだった。 まあ、そういうふうに、神様というお方はですね、もちろん 万能であるから裁くこともできる、正義の神だから裁きもなされる、そういう点も同じなんですけども、求める人に、あるいは心の悔い改めた人に一番近くまで、その人の心の中まで、誰よりも何よりも近くに来てくださるという、そういう神様のご性質はイエス・キリスト様が来て初めて明らかにされたわけですね。そういう意味で言ってるわけです。皆を表した。でそのように皆を、神様のご性質が表されて選ばれた人の特徴は何かというと、それが御言葉を守るということだった。御言葉を非常に大事にする。そのことが6節にも入ってますね。彼らはその御言葉を彼らに伝えた。そして、14節見たら分かりますが、もう一度繰り返しています。私キリストはですね、信じる人弟子たちに御言葉を伝えた。けれども不思議なことに、この世は御言葉をしっかり持っている人々を憎んだと書いて、キリストが持っているような神の国の喜びを満ち溢れるさせようとしてきたんだけど、他方ではその御言葉をしっかり持っていればですね、この世からはしばしば憎しみを受けることがあるのということもはっきり言っているところです。そのようにこの世からは憎しみを受けで、この真理とは御言葉でもある。その真理、御言葉によって彼らを分けてください。聖なるものってそういうことですね。神様に言われて分けてください。御言葉がですね、ここに分けるのをしっかり固めるということです。これも確かにそうだと思います。神様の言葉を知らなかったら、この世と同じに溶け合ってしまうわけです。神様の言葉というものがあると。人間の言葉でなくてですね、決して変わらない、岩のような永遠的な神の言葉があるって分かったら、何か私たちはですね、変えられる。この世の普通の状態の人とは違ったところ置かれるわけですね。真理、すなわち御言葉によって彼らを聖なるもの、分かたれたものとしてくださいっていう、そういうことです。信じた時にすでにも分かたれたんだけど、油断をしているとまたこの世と溶け合ってしまう。それでいつも御言葉をしっかり受けて学んで思い起こすと、それによって絶えずこのように分かたれたものという状態が続いていくというわけです。このようなこの御言葉、御言葉こそは真理であり、御言葉が人をそのように分かたれたものにしていくという、御言葉を持っていると私たちは変わっていくということなんですね。でこのような御言葉の永遠性というものがあるからこそ、 ですね、イエス・キリストが言ったのがよく知られていることですね。例えば、マタイの福音書で、マタイの24章の35と、マタイの福音書の24の35を見ていただくと、天と地も全部滅びていく、変わっていく、みんな過ぎ去っていく、みんな過ぎ去って消えていく、滅んでいくということが同じことです。けど不思議なことに、イエス・キリストの言葉は神の言葉そのままである。さっきヨハネで言ったように、イエス様が私の言葉は神から受けたものだ、あります。私の言葉すなわちキリストの言葉、神の言葉だけはどんなことがあっても変わらないという、天地宇宙よりも永遠なんだという、そういう驚くべきような言葉が言われているんですね。そういう言葉だからこそ、その言葉にしっかり私たちが結びついておると確かに変えられていく、別のものとして置かれ続けるというわけです。真理とは永遠なのですね。真理、御言葉は永遠だ、決して変わらないということがここでも言われています。この世の人間の言葉が新聞でも雑誌でも、あるいはニュースいろいろなもので、全て人間の言葉がいっぱい氾濫している。今のインターネットでもそうですね、携帯電話とかでも、たくさんの情報たるものがいっぱい今飛び交っている、莫大な数です。でもほとんど全部それは人間の言葉である。単なる一時的なおしゃべり、すぐに影のように消えていってしまう言葉であるか、単なる要件、用事のこととか、単なる連絡、みんなそれは人間の一時的な言葉に過ぎない。どんどんどんどん流されていく、流れていく、すぐさに消えていくけど、イエス・キリスト様の言葉だけは全てが流れ去っていくのに一つとどまり続ける、そういう意味で言っている。そういうものを伝えられたのがキリストを信じる人だ、はい、でまあ、もともと伝えるんですが、そういう意味で言っているんですね。それからちょっとさっき言ったこの神様の名ということでですね、他の箇所でもこれはよく出てきますので、旧約聖書の少しの箇所で、ちょっと見ていただいておいたらいいかと思います。普通の何か神様の名だとか思ったらいけないことで、聖書の特有の使い方ですから、例えばですね、詩編の詩編、旧約聖書の詩編の9章の11、ちょっと詩編他にもいろいろありますが、詩編に限ってちょっと開けますと開けやすいと思いますので、詩編の9ですね、841ページですね、新しい新契約では841ページ、その前で増田さんちょっと11を見せますか。
主よ、皆を知る人はあなたにより頼む、あなたを尋ね求める人は見捨てられることが ない、
はい、こういうところではっきりわかりますよね。なっていうのはヤーウェイとかアドナイとかいうんではなくて、神様がどんなお方かを知っている人、神様の本質を知っている人という意味であることが、こういうところではっきりわかるわけです。神様の本当にご教え知ってたら、それはもう人間でなくて、どうしても寄り頼むはずだと。助けてくれよ。本当にこれは生きて働いても、これ知ってたら、やっぱこれ寄り頼むわけですね。で、あなたを尋ね求め、寄り頼む人は見捨てられることがないのだと。それから、20編、同じ詩編でちょっと引用しますが、詩編の20の8。それは、ちょっとじゃあ中川さんいいですか。その前にもあるとありますので、
戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らの神主の皆を唱える、
はい、この訳では唱えるとありますが、これはザカリアというのはザカル、覚えるという意味ですね。常に覚える、あれ思い起こすという言葉です。We remember the name of the Lord という訳だという意味。ザカリア、ザカルという、これは覚える、あれ思い出すということです。他の人は戦車、馬、これが当時の最大の武器だったんですね。今のようなピストル銃とかミサイルのことはなかったので、一番の武器が戦車と馬だったからです。そういうものを当然誇る、喜びとし、それを思い出すけど、私たちは神、主の皆を思い起こす。唱えるっていうのはやべえやべえとかそんなこと言うと唱えると違うんですね。そういうのを誤解したら全然意味が違うんですが、いつも思い起こすという意味なんです。主の皆を思い起こす、主のご本質をですね、本当の真実を思い起こす。それからすぐ隣にもありますから、同じ20詩編の22編、すぐ近くにありますね。次の22編の23、詩編の22の23節。ここにも皆が出てきますが、ここは陽子さんちょっと読んでますか。
私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します、
はい、ここでもそういうことですね。神様がどんなお方であるかを語り伝える、そういう意味なんですね。単に名前をヤーウェイ、ヤーウェイという名前すらこの時は使われなかったんですが、そんな名前を知らせていく、そんなことで全然ないわけですね。こういうふうにたくさんの箇所で、旧約聖書から皆という言い方で言われているわけです、はい、それちょっと、付け加えさせていただいたというんですが、元のところに帰ってもらいます。で、もう一つですね、ここにちょっと書けなかったんですが、ここのところで強調されているのは使わすという言葉なんです。それは8節と18、8節と18節に使われています。あなたが、神様がイエスを使わしたことを信じたって、それと同じように18節に私を世に使わされたと同じように私も彼ら信じる人を使わしたのです。この使わすということと、 ああいった性別分けるということと同じことになっているんですね。世の中に違うものとして神様の世のために用いる、それはすなわちこの世のただ中に使わせていくことだ、そして神様の世を果たされる、果たさせることだっていうわけです。でそれがそういうことを絶えずさせていくのが真理、また二言葉ですね、17にある真理によって絶えず分かたれ分かたれ分かたれ、二言葉をしっかり持っていたらこの世と溶け合ってしまわないですね。溶け合わないから離れてじっとおるか、そうではなくて使わされていくんですね。二言葉を持ってるからといって隠れて黙って済むのではなくて、二言葉を持った状態で目に見える形では絶えずですね使わされてただ中に行くのだ。で霊的にはしっかりと別のところにですね神様が置いてくださっている、まあ、そういうふうにここのところでこれからイエス・キリストが殺されていなくなるけれども、聖霊が使わされ、そして御言葉が与えられることによってそのようなこの世の中に倒されてしまわないでいるということがこのイエス様の祈りであったという、それが私たちにも同じように当てはまる、御言葉をしっかりいただき聖霊を受けてこの世から分かたれつつこの世に使わされる、そのことが今の私たちにも当てはまっているということなんですね。で、ここに集まっている人たちも確かにそのようなことをすでにそれぞれの場で感じておられるだろうと思うんですね。私たちが信じるのは選ばれた別のところから置いてくださった、そしてそれを持ってそれぞれのところで使わされて働いていこうと、そういう気持ちに確かにさせていただく、それイエス様はこのように祈っておられるから、今も生きているイエス様がやはりこのように私たちに期待し祈っておられるということを感じています。